QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
弟子、お弟子さんの弟子ね。弟子に、政治を任されたら先生はまず何をしますかと尋ねられた中国の思想家孔子、この孔子は必ずや名を正さんかと答えます。つまり政治には言葉が大事だと語っております。孔子がこう語っているということですね。政治は言葉、これは2500年経った現代にも通ずる大事なことですが、現代の政治家は言葉を大切にしていない印象を受けます。あれ、 D枠は政治ネタあんまりやらないはずだったんだけど、あれどうしたのかな。
ほんまにひよちさんですか。
偽物じゃないと思いますけどね。語彙力が乏しい政治家の論は頭でっかちで、機微法などの小手先感が否めず、語る言葉が薄く汚くなります。
わかるわ。
もうよくわかる。見事にもう言い得てみようというか、素晴らしいですね。時々政治家による失言が問題になったりしますが、上げ足の取り方もありますが、語彙不足によるものがほとんどで、語彙不足のまま、要するにボキャブラリー不足ということですね。自分の意見を伝えようとする過程で表現が偏ってしまい、失言につながってしまいます。思想の左右を問わず綺麗な語彙で語る政治家は聞く者を魅了し、そうでない者は、敵を増やすばかりなのは身近な例がよく示していますね。
ほんまにひよってたんですか。
いや偽物じゃないと思うけどね。
そうですか。
俺が別に書いてるわけじゃねえよ。人、地域、国を治めようとする者はその地位に甘んじることなく自己研鑽に努め、常に語彙力を増やす努力をし、言葉を大切にしてほしいと願うばかりです。追伸、この度は榎田市長が論戦を張られましたので、今週は D 枠からも一言
それや
でした。応援しておりますということでいただきました。ありがとうございます。D 枠までついに、このような次第で、
いや、D 枠はね、
D 枠たちは中立地帯と言われてただけですけど、
そうそう、絶対に政治の話はしないっていうふうに、前にね、聞いたんですけど、まあ、そこをもね、もう席を切って、言ったというのは相当な覚悟がね。
これ、本当に起きてる現象なんですけど、20年ぐらいリスナーをやっていただいてる方ってまあいるわけですよ、うちで。で、まあ10年っていうのはもう割と、もううちではザラになってきてるんですけど、日吉さんが大体もう、20年はいかないかもしれないけど、もう17、8年聞いてもらってんじゃないかなと思うんですよ。で、でね、我々が、っていうか特にその私が、令和新選組に肩入れするまでこういろいろ楽しくお便りとかくれてた人が、私が令和新選組にこう肩入れするようになってパタッとやんだ人って結構いるんですよ。でもね、その年賀状とかいただいたりするんです。でそこにこうメモが書いてあって、いつも楽しく拝聴していますって書いてあったりするんですよ。だから聞いてくださってんだなと。でも投稿が来なくなったなっていうので、まあお忙しいのかなぐらいに思ってたわけですよ。でそれがここ1年ぐらい状況が激変したわけですよ。そしたら今度その年賀状に、榎田さんを応援してますと、ようやく戻ってきてくれて嬉しいですとか、もうで途中令和と、榎田がそこまで肩入れするならば私もちょっと興味を持って見てみようと。で見てたと。で最初のうちは確かに面白いと思って応援もしたと。で山本太郎さんがどっかで来るって言ったら見に行ったりもしたと。で面白いと思って本当に中にはカンパしたとか寄付したって人もいたんですよ。でも途中からおいおかしいぜっていう風になって、でえのきだいつまでやってんだよと。ところがやっぱり俺ももう まあその離れたわけですよね。でやっぱりなとだよなということで、はい、ウェルカムえのきだっていうのがあの お迎えいただきまして、本当にあのうちのリスナーさんっていうのはあのまあ私がそっち側にこう収支替えしてた時も見捨ててはくれな、まあ見捨てなかったわけですよ。だからありがたいっすよ、うん、ええ、向こうは簡単に見捨てますね。
見捨てるどころかね、
ええ、
差し捨てるじゃないですか。
まあまあだからそういったことで、まあまあ今回ね、まあ日内は非常にね、やっぱりその言葉っていうものをあの大事にする人なんですよ、うん、なぜかっていうとね、ラジオリスナーだからです。ラジオのやっぱりファンっていうのはその言葉が綺麗、あのもし全てがアナウンサー言葉で喋ればいいってことじゃなくて、その例えばベランメイク調であったり方言が入ってたり、それはいいんですよ。その中でやっぱりその TPO に応じて上品な喋り方とか落ち着いた喋り方、そしてその相手を傷つけない喋り方、あるいは逆に言葉で刺しに行くこともできるわけですよ。ものすごいトゲのある言葉なんだけど、それを何かその例えば政権与党に向かって出すとかね。
鬼イン
それ聞き目あるかそれがあのあれさ、俺あの時はまだ俺いたじゃん、まだ令和に、
そうですね、
鬼と犬の時はさ、
はい、
ね、であのあのほらそのパネルをさ誰が作ったかも知ってるさ、
わかりますね、
はい、ああトラブルちゃんだろあれ
言った
でさ、あれの原版も俺実は持ってんだよ、データでもらってっから。ああで、あの時に鼻で笑ったもん俺はやっぱ、これかっていう、あのあれをね、その面白がる人じゃ いたわけですよ、令和の新社の中で。
最初のね、うん、1回2回はそれでもいいと思うんですけど、それがマンネリ化したらやっぱりね、
いやてか
エンターテイメントと
しても少なくともね、そのどっかのテレビ番組とかでね、そのそれぞれあのフリップにお答えください、どうぞ一斉に出してくださいっていう中にあれがあるんでいいですよ、
はい、
国会ですから場所は恐れ多くも賢くも、まあ賢くもなく恐れ多くもないとは俺は思ってるけれど、でも国会ですから国のそのまあ舵取りを決めていくためのその大事な機関なわけですよ。でこれかっていう語彙力の低さっていうのがもうまさにそこに出てくるわけですよね。であれさ、例えばだね、あのテレビをあの国会中継見てた人が、
はい、
その手話通訳とかがあればもちろんそれは内容はわかるでしょうけど、はい、ただ遠目に見てて音声が聞こえてません、あれ見た時にさ、犬のフリップが映し出された時にさ、正直可愛いって思った人の方が多いと思うぜ。
もう愛犬から失礼です、そもそも。
ああそれであの鬼のお面だかなんだかもさ、なんだなんか観光のなんか生ハゲかなんかの、あの
いやむしろ鬼は被害者です
もう
桃太郎が悪いです。
あ、それはまああのその考え方ではそうですよ、
はい、
でそれはあのあれですよ、あの星新一さんが鬼っていう作品を書いてますから、あの桃太郎の側じゃなくて鬼の側から見た桃太郎の攻撃を書いてるショートストーリーがあって非常に面白いです、で、あのまあともかくね、だから僕もまあ何度も申し上げてますけどね、その番組の途中とかにですね、その収録の合間とかにこういうのを読んだらいいですよって言って何回も言ってるわけ、いろんな、例えば小説がめんどくさかったらこういうエッセイとか面白いですよって、あの紀行文で旅をした話で椎名誠さんが書いてるやつで、これがそのシベリアをずっと行く話なんですけど、もともとはオロシア国スイムタンって言って、ね、その大黒屋光太夫という人が昔江戸時代にいた人がロシアに流れてってエカテリーナ女王まで会いに行って、それで日本に帰ってきたって人がいるんですよとかっつってる、はあそうなんですよ、うん、であの 人間のね、いろんなこう人が裏切ったりとか、こうなんかその人のために命かけたりとかっていう、それってあのってやっぱ言葉一つ一つの重要なところがありまして、それ本当にあのこの三国志を読むとそれがねいっぱい出てくるんですよ。で、あの入門編としてこの横山光輝先生が書いたこの全部で60巻あるんですけど、この三国志
進める方も進める方ですよ。でも60巻どうするんですか。
面白いからあっという間に読んじゃうよ。
入門編にしたらちょっと長すぎないですか。
三国志なんて俺4日で読んだよ。だで嫌だったらあのこうギュッとね、あの5冊分ぐらいはね1冊に固めたタウンページみたいな厚いやつがあるんだよ三国志で。それだと10巻ぐらいで済むぜ。もう
10巻
ああ、でそうでなく、まあでもともかくさ本ぐらい読めなきゃダメなんだよ。もう、で、そういうものを読んで、人のこう、で、言うたよ。だから、分かったじゃん。もう分かりました。本はもう、読みたくないんだったら分かりました。映画見ませんか？映画。映画を。こういう、あの、例えば人情のこういうね、人の人情の機微をね、こう表現したこういう映画いろいろありますよ。まあ、別に男は辛いを見なくてもいいんですよ。他にもいろいろあるんですよ。で、こういうのもありましてね。つって、こういうの見ると絶対参考になりますよ。しかも、あの、庶民の心をこう表してる、例えばキューポラのある街とか、そういうのを見ませんかっていう話とかして、っていう。
だから別に、思想からだったりとか、その作者がどう考えて書いたとかどうでもいいんですよ。
だからね、俺ね、
中央集権ですから。
あのね、俺がものすごくあの気になってるのはまさにそこで、その私だからあのさっきオウムの話ちらっと出したじゃないですか、
はい、
で、あの俺実はオウムとはまるで違うと思ってるんですよ。その令和はね、
はい、
はい、より似てるものがあるなと思ってる。これがアメリカで1978年に起きた人民寺院っていう、でジョーンズタウンっていう町をそのガイアナのジャングルの中に切り開いて、そこに小屋掘ったて小屋建ててみんなで共同生活を始めて、最終的には924人全員が死ぬんですよ。集団自殺やっちゃうっていうのがあって、でもちろん集団自殺と言いながら大量殺人をやったんです。もうバンバン撃ち殺して、あのでこんな大きなたらいに水溜めて、そこに粉末グレープ味の粉末ジュースをブワーって入れて、でジュースを作って、そこに青酸カリだとか毒をいっぱい入れて、それを無理やりコップに入れて子供たちに次々に飲ませていったんですよ。無理やり、それで次々に死んでいったっていう、もうあの 9.11 が起きるまでアメリカで最大のテロと言われてる。それをその、あの、人民寺院っていうのをやるときに、実はそこは、政治、共産主義的革命を狙ってたんだけど、それを表に出すと人が来ないから、宗教、キリスト教の教えを広めるっていうのを隠れ蓑にしたんですよ。
ああ、それ、積極財政の教えを広げると。
そう。でね、で、それで人を集めて、それで、皆さん、楽しい映画をね、ご覧いただこうと思ってるんですって、最初のうちはね、なんかね、楽しいやつを見せたら、途中から、全部ソ連から輸入したソ連のドキュメンタリー、あっちのそのコルホーズとかソホーズとかのそのプロパガンダの映像だとかをもうそれしか見せないんです。でともかく徹底的に洗脳していくっていうことをやって、それでそれでもまあ洗脳するにしてもやっぱ生活がめちゃくちゃになってったから裏切り者がどんどん出てくるわけですよ、はい、で裏切り者を今度追っかけるようになる
わけ。あらあら。
で最終的にそれがもう火を吹いて本当に殺人になっていくんですよ。でそれがもう引っ込みがつかなくなった時に、そこのカリスマ指導者であったそのジョーンズが演説を行って、でさあ一緒に死にましょう。でその時そのねジョーンズはもう体に多分なんかガンダとかなんかできてて、もうあの相当ひどい状態だったらしいんですよ。だからもう自分は死ぬわけよ。ほっといても。
だからあれですね、昔の、古墳みたいに、
ね、平和用みたいなもんか。
そんな感じ。
まあ、どうも道連れにしようとしたわけだね。だからさすがにねそこまではないと思ってますけど、うん、ただそのねなんかちょっとベクトルが似てる気がしてきたね。
でもあれの場合はあれでしょ、教祖は作って最後まであれでしょ、やったわけでしょ。
うん、
その教祖が作ったわけじゃないですか、
うん、
でその教祖を最後までやったわけでしょ、
うん、まあまあ まあ、ナンバー2とかナンバー3とかがいて、いろいろいろんなあの人間模様があるんですよね、そこも。
今のあれって、うん、乗っ取られてるわけじゃないですか。
だからそこもよくわからない。まだその解明できてないから何とも言えないけど、ね、いろんなわけのわかんないのが後ろにちょろちょろ出始めたでしょ、はい、だからちょっと気持ち悪いなと私は思ってますけどね、うん、というところでございまして、 D 枠までこんな風になってしまいましたね、まあ、本当にあの今各地からいろんなタレコミ情報が入ってきております、令和新選組の、ね、守備隊の皆さんご苦労様です、本当に、耳の穴かっぽじいて聞いていただいているようで本当にありがとうございます、僕は嘘偽りなくあのサービスで申し上げますけど、えらいことになってますよあのなんとかしたがいいんじゃないですか、もうちょっとあのガバガバガバナンスっていうふうにあの名付けてますけど、本当そんなですよあの大丈夫なんですか、ああいや
人事に向いてない人が自分が人事に才能があるみたいなね、
ああ才能ゼロですね、あの人ね、
センスのかけらもないし、
うん、だからあの人事と広報はもうあのゼロっていうよりマイナス
やらんほうがマシ
やらんほうがマシ、うん、だからほらあのこの間その15日ぐらいのツイッターが、
はい、
出したから損しちゃったりとか、オウンゴール連続しちゃってもブーメランでさ、
はい、
それで今出してないじゃんそういうのは、
はい、
とりあえずはだから一番いい状態ですよ今もう籠城戦略が一番いいだと思うんですよ、
ここまで来たらね、
その代わり絶対に勝てませんけどね籠城は籠城が位置づく先は餓死ですから、はい、ということで、まあ、最後にね木田英吾さんの感想をね伺っておきたいなと思いますけど、
何の感想、
いやいやどうですか今のこの IBB のこの戦争状態をこの、どのように、ご覧になってますかね。
いやでも間違ってることを間違ってるって言ってるのはいいと思いますよ、
はい、ありがとうございます、まあ、あの我々はあの楽しくあの批評しようということで全くあの悲壮感がうちはないので、
はあ、
なのであの替え歌だやれなんだって言っても笑いながら、はあ、ウヒャヒャウヒャで笑いながらやってるという、
まあね、見て笑ってる自分が言うのもあれですけどね、はい、あんまり今回のね あんまり戦争にはねあの正直あんま乗り気じゃないんですよ
ああそうですか、
あって言ったら、ええ、なんでかって言ったら、ええ、勝手に沈むトロブレなんで、
はい、
それ見てる方が楽しいなっていうのが一個ね ありまして、
ええいやでも今もう完全に今その状態になってきたよ、
その手加えたらねこのなんかその、ね、勝手に沈む美学っていうか
いや私はもうあのいっそのこと解釈をねして差し上げようと、あなたは溺れていく様をこう
そうやって一気に楽になるじゃないですか、
ね、
じゃ
あ怖いわ、
いやいやいや
目の前で溺れ水飲もうとしてる姿をこう沈め、
いや
違います
沈めなんて言うわけないじゃないですか、
言わない、
何も言わずに、
ニヤッとにやりて笑ってるわけですね怖いですね、
いや
怖いですね、
そういう美学がねいるわけです、
恐ろしいですね、気をつけてください、前島和樹って言うんですよ、
あくまつから腹黒大王ワンって言われるんですよね、
あーねえ、なんかあれですよね、まあ、新しく名前がゴリペン先生になったということで、本当にあの皆さんあのこれから前島君のことをあの、ぽっちゃり改め、ゴリペン先生ということで、なんかあの図体がゴリラのようで、歩き方がペンギンのようで、もともと政治家を志してたので先生とついてるそうです、皆さんゴリペン先生と呼んであげてください、じゃあ木田さんもご唱和ください、ゴリペン先生さあどうぞ、
ゴリペン先生
、ということで、ございます、ね、もうポッチャリーでもよかったんですけどね、
吊るし上げですか、
いや本当に
IBB でも吊るし上げは行われていたと、
いやいやこれは可愛がりです、まあというわけでございまして、
本当にね、なんでなんかねこう榎田さんやから言わんやろと、
あ
こう信用していたのに、
ああ
こう守秘義務をね、
ああ
こう守られる方なんかなと、ごめん
契約書がなかったんでゴリペン先生はね契約書を作ってからあの教えてほしいけ
どね、おかしいですよね、でも本当に、なんかそのいやあもう信頼関係がそういうのはないんですね、
いや別に
本当に悲しいことです。本当に
悪いことじゃないんでね、ゴリペン先生、ということで手くれをまず、申し上げておきましょう。AIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムテサブロー、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、著作権のイロハを教えてやる大石明子研究会、瓦礫の中に佇むサンダルの防災士愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。いやね、本当に楽しい番組というのはもうこうやって、あっという間に時が過ぎていくわけでありますけどもね、まあもう5月も最後ですねこれね、来週はもう6月ということで、そしてもう沖縄は梅雨入りしているわけで、徐々に梅雨の季節に入ってくるわけであります。そしたら今度は夏ですよ、ドヒャー、まあ、でもその 前から言ってますけど、そのなんだ名古屋のやつとかもそうだし、能登も行かなきゃいけないし、他のところにいろんなところインタビューもしなきゃいけないし、もう本当に大変で、それにあと私あの別のところでなんとか委員ってやつになっちゃったんで、なんとか委員で仕事が入っちゃってるんですからねで
そこまで行って委員会、
もういやそんなには出ませんけどね、で あとそうか、6月の9日は、はい、もう行っていいのかな、いいだろうな、兵庫県の思想市に参ります、どうぞ皆さん、公演がございますんで、江ノ島新右衛門が公演しに来ますんで、どうぞいらしてください。はい、詳しくはまたあのツイッターだとかそこら辺でお知らせできるんじゃないかなと思いますけれども、よろしくお願いいたします。というわけで熊本はどうですか、天気は。
いや、これって暑いですよ、
まだ梅雨って感じではない。
いや全然ですね。
ああ、でもあれじゃない、この後32度とかだったんじゃない、熊本って。
ああ、そういう時もありましたね。
ああ、まあもうね、夏が近づいております。
夏
ですよ、うん、ということで、今日もお送りしてまいりました QIC、 いろんな垂れ込みいただいております、ありがとうございます。そして、寒波ぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。詳しくはibb.osaka こちらの方アクセスしてください、よろしくお願いします。お相手は榎田新右衛門と、そして IBB 九州は
フェアウェイ英子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。